それでは本日も御言葉を小金井福牧師に取り次いで語っていただきたいと思います。メッセージの題はあなたは私を愛するかと題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。
今朝はヨハネの福音書です。ヨハネの福音書21章15節から19節までです。新約聖書ヨハネの福音書21章15節から19節までです。ではお読みいたします。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし、年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。
皆さんおはようございます。早くも2月の最後の日曜日を迎えました。寒い朝もありましたが、一雨ごとに暖かくなってですね、この日差し、差してくる日差しを見ても、春の訪れが近づいてるなということを感じます。今朝はこのヨハネの福音書21章最後のところを共に開きました。ここは復活されたイエス様と弟子たちが再会した。三度目に再会した、その箇所です。イエス様は復活されてから40日地上に滞在され、そして天に上げられましたが、最初イエス様が弟子たちのところに現れたのは、まだ弟子たちがですね、イエス様を捕らえたユダヤ人が今度は自分たちを何かするんではないかという恐れの中で戸を閉めていた。そのところに、イエス様は最初訪れて、平安があなた方のうちにあるようにと、その姿を現してくださいました。この時、弟子のトマスはいなかったんですね。私は、その釘、イエス様が刺されたその釘の後に手を入れてみなければ信じないと言ったトマス。8日後に2回目。弟子たちの中にですね、イエス様は現れ、そしてそこに弟子のトマスもいてですね、信じるものになりなさいとイエス様そこで諭されました。そして今朝読んだところ、ガリラヤ湖畔での再会が3度目でした。まあ、復活、イエス様が復活されたのはこのイースター、3月、4月、春の時期ですね。今年のイースターは4月5日、第一の日曜日ですけれども、 この水ぬるむ頃、春のイスラエルは一面に、芽吹いた花々が美しいそうです。雨季と乾季の二季節ですが、この雨季を迎えて一斉に地が、この褐色だった地がですね、緑になって芽吹く。そのような時期、早朝です。ガリラヤ湖畔で漁をして、そしてその漁から帰ってきた弟子たちに、イエス様はその湖畔で待って、弟子たちにご飯を、食事を用意されていました。イエス様が自分たちの前からいなくなってですね、何かその生きる指針、目標を見失った弟子たちが向かった場所は、かつての生活でした。以前の生活、漁師に彼らは戻っていました。日がなですね、目標も目的もあてもなく、弟子たちはですね、漁に出て朝を迎え夜を迎えるという日を暮らしていました。そこにイエス様は三度目現れて、そして、漁して帰ってきた弟子たちを迎えました。火を焚いてですね、魚を焼いてパンを渡して一緒に裂いて食事をしました。そしてこの食事の後です。イエス様はペテロに尋ねたんです。まあ面と向かってか、まあどのような場所であったか。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかと。まあなぜですね、この時、このような質問をイエス様はペテロにされたんだろうか。まあ、もしですね、私たちも、この面と向かってイエス様が、あなたは私を愛しますかと、面と向かって尋ねられたら、皆さんは、どのような面持ちになるでしょうか。また、どのように答えるでしょうか。イエス様はですね、ペテロに、あなたは私を、愛しますかと尋ねられました。まあこの時のペテロの心情もあったわけですが、今朝ここからですね、主を愛するということ、主が私たちにあなたは私を愛しているのかとこう迫ってくる、その迫りの中で主を愛するということはどういうことなんだろうか。そのことについて共に見てまいりたいと思います。まあ、主を愛する人、その人はですね、第一番目に主に愛されていることを知っている。主を愛する人は主が私を愛してくれているんだということを知っている人です。まあ、去年の中高生のキャンプのメッセージでですね、春のキャンプのメッセージで講師の先生が猫の写真を2枚見せてくださいました。まあ中高生たちメッセージ語るのに1枚の猫、そしてもう1枚の猫見せてくれたんですね。1枚目はこの怯えて何かこう貧弱で恐れを持ったような猫でした。でもう1枚はですね、ふっくらとして、まあ見てもですね、こう、笑顔のような、まあ猫の笑顔というのがあるかどうかわからないですけど、笑ってるような、ふっくらとした、そのような、笑みを浮かべた、満ち足りた猫でした。この2枚の写真は、同じ猫のお写真だったんです。玄関先に捨てられていた猫を飼うことになって、そしてですね、最初は、この猫はとても人を警戒していた。まあそれまでの扱われ方がまああったんだと思いますが、怯えてそばにも寄らなかったそうです。餌も食べない。何か逃げてですね、こう部屋の中にいても隅にこう縮こまるような。ところがですね、何度も何度も忍耐強く猫の名前をつけて、その名前を呼んで、そして餌をあげて膝に乗せて撫でて愛情を注いで、育てていくうちに、少しずつ少しずつ、この寄り添うようになって、 やがてはですね、自由に家の中で遊び回る、膝の上に乗ってくる、そのようにまでなっていったそうです。居場所を見出したような安心感でですね、この2枚の写真は同一でありましたけれど、全く変わっていました。同一とは思えないような表情。まあ、愛されているということを知れば、こんなにも変わるんだなということを、その写真からもよくわかりました。猫でさえそうであるならば、人は、まあ、どれほどだろうかと思います。まあ、聖書は2500以上の言語に訳されています。そして今もその翻訳の作業はですね、広がっています。世界中でこの読まれているベストセラー、多くの人々にですね、手に渡され、長い年月をかけて人々の手に渡っている聖書、なぜこんなにも人々にこう親しまれて愛されているのか。それは、私たちも経験済みですが、この聖書の中に、実在する神様の愛があってですね、その愛が私たちに触れてくるから、そしてそれが私たちを作り変えるから、そしてそれが私たちの見るものの景色を変えていくから、命があるから、この聖書は長い間、多くの人に親しまれてきました。神様の愛というものにこの触れるとき初めてですね、私たちは先ほどの猫のように、自分を大切にしてくれる主人というお方のそばから自分は離れていたんだなということに、主人に出会って初めて気がつきます。そして、こんなに素晴らしいところがあったのか、こここそが私の居場所だったんだということを知ります。イエス様が自分を愛しているということを知って、変えられた人は、新約聖書の中にたくさん出てきます。まあ、有名なのは、ザーカイ。主税人でお金を騙し取って、みんなの嫌われ者だったザーカイでしたが、イエス様は、この大勢の群衆が押し寄せる中、その群衆から弾き出されて、イエス様のそばに寄れない、このザーカイが、イチジクグアの木に登った、その下にまで行ってですね、大勢の群衆の中からたった一人ザーカイを見出してその名前を呼ばれました。ザーカイ。自分の名前が呼ばれて誰も泊まりに来たことのないような寂しい家に、私は今日あなたの家に泊まることにしているよと。もし主税人の自分と親しくすれば、その人も後ろ指を刺される、そのような羽目になるということをイエス様は厭わずにザーカイの家に泊まります。このイエス様の関わりの中でザーカイはイエス様の愛というものに触れられていきました。そして変えられていったんです。イエス様の愛が彼の心を捉えました。そしてザーカイはですね、傍若無人なこの振る舞いを、自分のしてきたこの罪を、この時、イエス様の前に告白し始めるんです。不思議なことですが、イエス様は強要したわけではなかったですが、イエス様の愛がこう流れてきた時に、それに触れられる時の応答は、私はこんなことをしましたという悔い改めでした。イエス様はこの時言われました。人の子は失われた人を探して救うために来たのですと。このイエス様の十二弟子のうちの一人マタイ、マタイの福音書を書いたマタイもザーカイと同じ、元は主税人でした。レビという名前で。マタイは主税所に座っていて、そしてそこにイエス様が通られてですね、その主税所に座っているマタイに向かって、私についてきなさいとイエス様は声をかけられます。 マタイはすぐさま立ち上がって従いました。その後、このマタイの人生も大きく変えられていきました。イエス様に出会った人たち、そしてイエス様の愛に触れられた人たちは、そこから何かがこう変えられていっている。それは旧約聖書の中に、新約聖書の中にたくさん出てきます。まあ、38年間、歩くこともできず伏せっていた人もその一人です。まあ、ベテスダという池があってですね、そのそばで彼は38年の間、伏せっていた。イエス様は近づいてきてこう言われました。良くなりたいかと。まあ、良くなりたいかというこの言葉の中にはいろんな意味が含まれています。あなたの病気が良くなりたいか。あなたのその傷んでる心が強くなって良くなりたいか。あなたの将来が良くなりたいか。あなたの寂しさが変えられて良くなりたいか。いろんな意味を含んだ一言。良くなりたいかとイエス様はこの人の前に立って言われました。誰からも無関心で放っておかれて生きる辛さを抱えていた人でした。誰も自分に関心を払ってくれない。まあ、よくこの主要都市に行って、まあ、大阪もそうでしょう、東京、横浜、あの地下道をですね、移動するところ何十万、毎日毎朝毎晩何十万と人が往来する。あそこに行くとですね、何か殺伐とした気持ちになります。倒れていようが、物を落としていようが、みんな無関心で自分の生きるところをまっすぐ、行くべきところをまっすぐ進んでいくんですね。人に関心がない。こんなものだなぁと思うんですが、この38年間伏せっていた人はですね、ずっとそのような中、無関心にさらされていました。ところが、たった一人、自分に関心を持って近づいてくれた人がいた。それがイエス様だったんです。良くなりたいかと、この人の目を見て言われました。イエス様のこの言葉は38年間という年月が生み出したこの生きることの虚しさ、また無気力さを呼び覚ますようにこの人の心の中に届いてきたんですね。響いてきました。今まで辛かったんですと誰にも打ち明けることができなかった。この人が心の内にイエス様のこの言葉が響いてきて、この瞬間イエス様の愛が注がれてきて、寒い冬にですね、あったかい飲み物を飲むときに、この、まあお味噌汁もそうでしょうか、五臓六腑に染み渡ると言いますが、まあ乾いた38年間乾ききってカラカラになった、その心にですね、イエス様の愛が注がれてきたことが、この人は分かったんです。そして、良くなりたいかという言葉に応答しました。イエス様はこの後床を上げて起きなさい、歩きなさいと命じられ、この人は立ちどころに癒されました。この後イエス様は言葉を続けて言ってるんです。見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはいけません。まあ、どの箇所を見てもですね、イエス様の愛に触れられて、イエス様に会って出会って変えられた人、その現場でイエス様によって病が癒され、この不貧困や、また、いろんな苦しみから解放された人は数多くいました。そしてイエス様は、この現場でですね、いつも罪からの決別の告白を導いています。同じヨハネの福音書を開きました。一章にはですね、イエス様のことをこう言っているんです。 一章の14節アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。はい、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。言葉は人となって人の間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子。このお方は恵みと誠に満ちておられたと。イエス様は恵みと誠に満ちてこの地に下られ、私たちの間に住まわれたというんです。どういうことかというと、恵みというのは私たちをありのままで受け入れる愛する愛です。罪まみれになった、その罪が取り除かれたら私のところに来なさいというのではなく、そのままを迎えてくれる、その愛を受けるにふさわしくないものに注がれる神様の愛です。一方ですね、誠というのはこの恵みとは全く対極にあるこの正しさです。神様の基準で測る妥協のない正しさ、清さ、この前には誰も立つことができない。この前に立つときに、この清い神様の基準の前に立つときに、罪人である姿が晒し出されてですね、誰もこの前に立つことができない。自分に来るのは責めだけ。言い逃れのできない私たちの罪を照らし出して、私たちを責めます。イエス様はこの恵みと、そしてこの誠、両方を持って私たちの間に、住まわれたっていうんです。この両者、相入れない恵みと誠で、イエス様は私たちに完全な愛を示してくださいました。それが、イエス様がかかられたあの十字架です。一点の曇りもないものしか受け入れられない、その誠によって責められる一切の罪を、イエス様は身に負って、それを全うして、そして、恵みによって許して、その愛を、あの十字架で、この愛入れないものを十字架の上で全うして、その完全な愛を表してくださいました。成し遂げてくださいました。エペソ書の2章8章にですからこう書いています。あなた方は恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなくて、神からの賜物です。詩編の26-3、あなたの恵みが私の前にあり、私はあなたの真理の内を歩みました。主の愛に触れられる、触れられた人、主の愛が注がれたその場所にはですね、恵みと誠、悔い改めの告白と感謝の祈りが生まれてゆきます。主からの愛が私たちのうちに流れてくると、ああ、私は愛されていたんだ。ああ、こんなお方が私の前にいたんだ。私に関心を持って、私のことを大切に思ってくれた方がいたんだという、その出会いが与えられ、その愛が流れてくるときに、私たちは、初めて、本来の姿、自分の欠けているところ、自分の傲慢、自分のこの罪ある存在であるということを、真正面から、受け取れるようになります。等身大の自分、イエス様の愛に触れられるときにこのことが起こってくるんです。自分を縛り、その苦しめていた罪というものがあった、そこから解放されたい、それから決別したい、されたい、許しを得て、そして もっとこのお方、イエス様に近づきたい。イエス様に親しみたい。イエス様の思いに心を沿わせていきたい。主を愛する者へと変えられていきます。イエス様を愛する者は、イエス様に愛されているということを知っている人です。そして第二番目。しかしその愛の応答にも挫折があります。愛の応答にも挫折がある。まあ、ペテロはですね、イエス様が十字架にかけられるために捕らえられたあの日以来、このイエス様と改まって話すということは、聖書を読む限りこれが初めてです。ガリラヤ湖畔で早朝ご飯食べた後、このイエス様とのやりとり、改まってイエス様とあの時以来会話を交わしました。15節から見たいと思います。彼らが食事を済ませた時、シモンペテロは言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することをあなたはご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたはご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは、私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ペテロは、イエス様が十字架に、この十字架刑に囚われて、行かれた一番大事な時、イエス様を三度知らないと否みました。そのことがですね、生涯、この消えることのない深い在籍感となって、ペテロの心に刺さっていました。まあ、イエス様の弟子として過ごした3年半、ペテロはこの12弟子の中でも筆頭株でした。イエス様のことを誰よりも思って、イエス様に対する献身においても、自分の右には出るものはない。だから、そのような思いがペテロの中にありましたから、十字架にイエス様が かかれるということを弟子たちに打ち明けたときにですね、真っ先に言ったんです。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。ここにいる他のものがつまずいても私は決してあなたから離れない。たとえ一緒に死ななければならなくてもあなたを知らないなどとは決して言いません。自分は絶対イエス様から離れない。愛を貫く、どこまでもついていく、こう断言したんです。しかし、実際皆さんもご存知のように、イエス様がこの裁判にかけられて、その判決が下るまで、十字架に向かわれるまで、ペテロは三度イエス様のことを知らないと否むんです。イエス様は、その時のことを振り返って、ペテロを責めませんでした。 まあ少しでも責めてくれたらペテロは気が楽だったかもしれない。あの時のことを振り返って、どうしてあんなことをしたんだ。ペテロもですね、これしかじかでということできたでしょう。でもイエス様は一言もそのことに触れなかった。その代わりにか、イエス様は、あなたは私を愛するかとお尋ねになりました。ペテロと呼びませんでした。ペテロはイエス様が与えた名前、あえて生まれながらペテロが持っていた名前、ヨハネの子シモンという名で呼んでいます。シモンというのはこの揺れる足のようですね。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛するかと。イエス様を裏切った自分、その責めが突き刺さっている自分に向かって、あなたは私を愛しますかと問いかけるイエス様に、それが三度も続いてですね、最後はペテロは心を痛めてと、まあ、新共同訳は悲しくなってと書いていました。悲しくなって心を痛めて、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられますと答えるんです。まあ以前のような自信のかけらは一つも見当たりませんでした。ああ、きっと自分はまた裏切るかもしれない。自分はそのようなものだ。その自覚がですね、ペテロの心を砕いていました。私は高校生の時に、はっきりとですね、イエス様と鮮明に、お出会いして、そして、救われて洗礼を受けました。その後ですね、イエス様の愛に触れられて喜びがいっぱいでですね、イエス様のためだったら何でもしたいという願いが与えられました。高校3年生の時に神様からこの飯の言葉をもらいました。その時献身という言葉は知りませんでした。でもその言葉をいただいてですね、どんな形であっても私はイエス様についていきたい、従っていきたい、イエス様に心から仕えていきたいという願いを持って、ずっと過ごしていきました。まあ、育った教会は宣教師が開拓したばかりの教会で、小さな教会でした。そして宣教師の先生が引退して帰られてですね、日本人の先生が、牧師先生がに継がれてからも、このフルタイムで、働く、支えることができずにですね、教会が小さくて支えることができずに、先生自身も仕事をしながら牧会するという状況でした。だからこそここでの働き、この教会での働きが、この教会で働きを支えることが自分にイエス様が託されたことなんだと信じて、そこで、身を置いて仕えていきました。できることなら何でもさせていただこうと。それからですね、十数年が過ぎて、いよいよ神様に再び迫られて、この仕事を辞めて、全部置いて、このフルタイムで献身するようにと導かれたときに、自分の内側から思いもしない言葉が、こう、出てきたんですね。それは、できませんという言葉でした。びっくりしました。長い間時間をかけてこの飯を持って導いてくださった神様のはっきりとした飯の声を再び聞いていて、そしてそこに準備せよということを受け取っていましたけれども、イエス様のためなら何でもすると、献身的な思いで仕えてきたはずなのに、そんな自分からですね、できない。という声が出たときに、自分でも自分自身に愕然としました。そんな自分がショックでした。 まあ、一番の理由はですね、経済的な安定がなくなるということでした。牧師先生をサポートできない小さな教会でやっていけるんだろうか。いざですね、そのような場に置かれると、神様からのはっきりとした語りかけをもらって行くようにと導かれていることが分かっていても、不信仰にも、神様はおられるけど、何の保証もないように感じました。約束の地に入るようにと、自分を献身に導かれる主の声を聞きながら、いやー、仕事を続けて安定したサラリーを得ながら、今までのように献身的に使えた方が理にかなっているんではないか、と、二つのことをですね、天秤にかけて、どちらが妥当であるかということを測っていた自分が、いたのに気がつきました。その姿に自分自身、ショックを受けました。だからですね、このペテロのこの一連のことに共感、とても共感できます。イエス様にですね、たとえ一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して言わないと言い切ったペテロがそうできなかったということに深い共感を持ちます。そうだった、そうだろう。ペテロはあの時心からですね、自分はそうする、そうできると信じて言ったのだろうと思います。しかしできなかった。できない自分がいるなどとはこの時考えもしなかった。イエス様など知らないと3回も拒んでですね、鶏が鳴きます。その時にですね、イエス様が以前自分にそのようになるよと言った言葉の通りになるのなったのを知って、ペテロは外に出て激しく泣いたと書いています。このペテロの姿と自分が重なります。まあ、このような自分にショックを覚えてですね、情けなく思って、別な意味でですね、本当にやっていけるんだろうか。そう思いました。そう思う日が続きながら、しかしですね、進学校にこう入っていく、退職が間近になって入っていく日が近づいていった1月2月だったと思います。神様が再び御言葉を通してこのような自分に語ってくださったんです。それはルカの福音書からでした。ペテロがイエス様についていくといったところです。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟ができております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日、鶏が鳴くまでにあなたは三度、私を知らないと言います。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様を裏切る前から、いや、あなたについていくと言っているその時にイエス様はすでにこの言葉を語ってくれていた。イエス様はペテロが裏切る現場に置かれる前からペテロが裏切ること、そしてこのことで激しく自分を責めるということ、そのようなものだということをイエス様はとっくに知ってですね、あなたの信仰がなくならないようにすでに祈ってだよと言ってくれていた。その ような私であるということを知った上で、私はあなたを召したんだよと、もう分かっていたよ、あなたがそのようなものであるということを。それが分かった上で私はあなたを招いたんだ。私はあなたの信仰がなくならないためにそのことが起こる前からすでに祈ったよと語ってくださいました。何かですね、その時に温かい御手に包まれるような心境になりました。何かができるということではなくてですね、ただただ許されて憐れみで自分は主のおそばに置いていただけるんだな、この時思いました。そして同時にですね、これからまた私はイエス様を裏切るようなことをしてしまうんだろう、そのような弱さがあるから、そのような可能性を持っているんだろう、自分はそのようなものだ、このことをですね、自分自身のうちに深く刻んでおこうと思ったんです。それでもイエス様についていこう、そのように思わされました。イエス様に愛されてですね、その愛に応答したい、応答するけれども挫折があります。だからこそですね、私たちは第3番目、いただいた愛で主をこう愛する、いただいた愛でイエス様を愛していくものになっていきたいんです。ペテロはイエス様を愛していました。しかしその愛というのは、生まれながらの人間が善良な人を愛する愛のようでした。情熱的に愛するけれど、その熱心は限界があります。そしてそれは心に触れることができないんですね。まあ私たちもともすれば、この主を愛することのできる愛など持っていないのに、それを忘れてか、わからなくてか、自分の熱心と自分の努力でですね、イエス様を愛そうとこう頑張ってしまうことがあるんではないかと思うんです。その熱心と努力でイエス様についていこう。それができるものと思ってですね、神様の言葉はこの骨髄と関節差し通すように魂と霊をの分かれ目を差し通します。イエス様のこのペテロに対する質問、あなたは私を愛するかというこの質問はペテロの心を刺しました。そしてこの質問は、ああ自分はイエス様の愛を貫けなかった、裏切ったというこの在籍感、この感情に落ち込んでいた、感傷的なものに覆われていたペテロ、その覆いから取り除けて、覆いを取り除けていきました。そしてそこにある真実を照らし出していったんです。ここに主の愛の、イエス様の愛の現れがあります。だから人は変えられていくんです。そこに届いていくのは神の言葉のみです。愛という器にこの乗せられた神の言葉がそこに届いていくときに、 感傷的なものを覆いから取り除けられて、そこにある真実を明らかにしていきます。だから私たちはそこに告白持って応答できるんです。私はこんなものですと。あなたは私を愛するかという三度の問いかけにペテロは答えながらですね、自分がイエス様に身を捧げているというこの事実に目覚めていったんではないかと思うんです。ここにはですね、自分が何者かを見る冷静な目がありました。以前のように感情の高まりやこの熱意や努力やそのような勢いというものが入り込む余地はなかったんです。自分がどんなものであるかを知った上で、三度もあなたは私を愛するかと尋ねられるイエス様の言葉から、何度何があってもこの変わらない自分を慈しんでくれる温かい主の愛が注がれているということがペテロに伝わってきたはずです。愛されることと許しを受ける、許されるということは連動しています。愛されていることを知る、その愛をいただくというのは、どれくらい自分が許されているかを知るということと比例します。ルカの福音書の7章36節からですね、この不道徳な罪を犯していた女性が出てきます。この女性はですね、みんなにも知られていた。この女性は香油の壺を抱えてパリサイ人の家で食事をしているイエス様のところにやってきます。この家でパリサイ人はイエス様に意地悪してですね、足を洗う、食事の前に足を洗う、水も出さなかった、もてなしもしなかった、そのような恥ずかしめをイエス様にしていました。ここにこの不貧困でみんなから後ろ指さされる女性がですね、香油の壺を持ってやってきます。そしてイエス様の足元にひれ伏してですね、自分の涙でイエス様の足を濡らして、そして自分の髪の毛でそのイエス様の足を拭って、その足に口づけをして香油を塗りました。この女性がイエス様にできる最大限の愛を表した行為でした。パリサイ人はこれを見てですね、この女性を蔑んで、心の中でこう言うんです。もしこの人が預言者なら、自分に触っている、触れている女性がどんなものであるか、汚れているものであるか、わかるだろうと。まあ、イエス様はですね、やおらそこで弟子に向かって一つの例え話を投げかけるんです。まあ、簡単に言うとですね、500万円貸していた人、500万円借りていた人と、もう一人、50万円借りていた人、二人がいました。どちらも50万、500万、返済できなかった。お金返すことができなかった。するとですね、このお金を貸した人は二人とも許してあげた。この二人、どちらが多く、このお金を貸した人を愛するです、愛しますかと、イエス様は弟子たちに尋ねたんですね。問いかけました。すると、弟子の一人が答えて言います。多く許された方です。まあ、500万許してもらった方が多く愛するんじゃないかと。イエス様はその答えを聞いて言うんですね。多く許されたものは多く愛する。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛さない。まあ、許しというものに多いも少ないもないんですね。イエス様はここでわかるように、例えて言われた。それはイエス様が言われたのは、どれくらい 自分の罪深い負債があるのか、どれくらいそれがあるかを知っているか、多く許されているものであるかを知っているか、それを知れば知るほど主に対するこの愛というものも比例して増してくるんだと。どれくらい自分が負債を抱えているか、あなたは知っているか、それに気がついているか。それを知った者、この不貧困な行いをしていた女性、しかしイエス様を愛して、私はこんなにも許されているという。それがどれくらい許されているかを知っている者は、より多く主を愛するんだと。私たちが罪を自覚できるのは、聖霊が、この清い御霊が私たちのうちに望まれる時です。ペテロはあの呪いをかけながらイエス様を知らない知らない知らないと祈んだ時、あの時にですね、そして鶏が鳴いて激しく外で出て行って泣いた、裏切ってしまった、あの時にペテロはこの自分の内側にある自我というものが砕かれる、死ぬという経験を通りました。このようになって初めて、彼はですね、蘇りの主から聖霊を受けることができるものになったんです。聖霊が望まれるときに、私たちのうちにも同じことが起こります。聖霊が望まれるときに、この自分の汚れた部分がですね、照らされます。聖霊が望まれるときに、私たちは、悔い改めに導かれます。そこには、恵みと誠に満ちておられた方と同じ霊が注がれるからです。徹底した許しを、ペテロは、受けて、そして徹底した主の愛を握って、この後恐れなく大胆にイエス様を述べ伝えるものと変えられて行きました。ここがある意味でペテロの本当の意味でのスタートでした。私たちはどうでしょうか。ペテロは最後に殉教の死を遂げます。自分の命守るためにイエス様を知らないと裏切ったペテロがですね、今度はイエス様に会って喜んでその命を捧げていくものになったんです。イエス様への愛を貫き、最後まで従う者へと変えられていきました。イエス様に対するこのひたむきな愛だけがイエス様の戒めを守らせ、私たちにですね、どんなこの使命やどんな場所に置かれても召されても、イエス様へのこの忠誠を全うさせてくれるのではないでしょうか。許され続けて、許しを受け取り続けて、そこにますますイエス様の愛が深まっていく。主がどれほどのことをしてくださったのか、それを知り、そしてその愛の応答が、イエス様を愛するその愛の応答が、主の働きを前進させていく原動力となっていくことを信じています。神様の宣教の働き、神様の御業、神様のこの福音の働き、 それはこの愛のイエス様に対する愛の応答、この連続で成り立って今日まで運ばれてきたのではないかと思うんです。私たちもその中に継がれています。なんで一生懸命やってるのかな、なんで一生懸命祈るのかな、そこにイエス様の愛の応答が、イエス様を愛するあのペテロと同じその愛の応答があるから、私たちはそこから力をいただいて神様の働きを担っていくものとなっていきます。今日もその主が私たちに愛を注いでくださっている、それを受け取って応答して、今しばらく皆で心を合わせて祈りましょう。愛するイエス様、あなたの愛に触れられて乾ききったあの時、あなたの差し伸べられた手を握りしめて握り返して、今私たちはこの場所にあなたを愛し、あなたを礼拝する者として置かれています。イエス様、あなたと共に歩んできた中に恵みと誠に満ちておられる方の言葉を通して、またお取り扱いを通して、私たちは自分自身を教えられてきました。責められるだけでなく、あなたはいつもそこにあなたのご愛を持って、私たちにその古いものから決別するようにと導いてくださいました。そしてさらにさらに広げられ、あなたの愛をますますいただいて、あなたの身思いを握って使えるものと、あなたは私たちを召し出してくださいました。こんなものに再び裏切るか、そのような心もとないようなものに、あなたは大切な、あなたはご自身の働きを託してくださいました。あなたは私を愛するか、私の羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさいと、私たちにそれぞれにあなたはその使命を与えて、私があなたと共にいるから一緒に私と仕えてくれないかと、それを託してくださいました。あなたの愛の応答によって、私たちは主の働きの前進をますます求めていきます。その原動力は、何もできないこの者がただ許されて憐れみを受けて主のおそばにいさせていただいているという、その一点です。主イエス様、その思いのあるところに、あなたご自身はますますあなたの祝福を注いで、あなたの栄光を表してくださること期待いたします。兄弟姉妹それぞれの歩みの中に、またこの尾上聖夜教会の群れの中に、その絶大なるあなたのご愛が注がれ、応答する者を呼び覚まし、 あなたの清い御霊をこの場所に注いでくださっていることを感謝します。あなたに目を上げます。変わることのない真実なるお方に私たちがたゆむことなくついていくことができるように導いてください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。
それでは聖餐式に移りたいと思います。十字架の意味を感じ